皆さんこんにちは。今日もまた聖書から神様の福音、良い知らせに預からせていただきたいと思います。2023年最後の12月はクリスマスの月でもあります。すでに松本市内はクリスマスツリーが飾られて、イルミネーションで彩られています。クリスマスを百花辞典で見ますと、イエス・キリストの降誕を祝うキリスト教の記念日、祭日であり、神様が人間として生まれてきてくださったことを祝う日と、このようにあります。クリスマスと聞くと、私たちはトナカイに乗った赤い服を着たサンタクロースや、電光で綺麗に輝くクリスマスツリーとか、クリスマスケーキ、またクリスマスカード、クリスマスプレゼントと次々に連想しますが、これらはみんなクリスマスを包む包装紙のようなものであると思います。今年のクリスマス、皆さんにはどのような贈り物を考えているでしょうか。プレゼントは贈る人があり、受け取る人がある、当たり前のことですが、贈り物を選ぶときには、相手の人のいろいろなことを自分なりに考え、思い浮かべながら選ぶことになると思います。友人、知人、家族、親族、恋人、職場の人など、相手との関係によって選択の内容も違ってくるのではないでしょうか。しかし第一に考えることは、この贈り物を喜んで受け取ってくださるということではないでしょうか。贈り主の心と思いは、品物を包んだ時点で包装され、受け取る人の心と思いに、その結果を委ねることになります。私たちも贈り物を受け取った時の喜びと期待に胸を膨らませる思いは、何とも言えない幸せな気持ちにさせてくれるのではないでしょうか。包装を開いて、その贈り物を目にして、贈り主の心と思いを計り知ることができます。しかし贈り物でも、目で見ることのできないプレゼントもあるのであります。今日は聖書から神様がお送りくださったイエス・キリストということで、クリスマスの本当の意味について終えたいと思います。はじめにルカの福音書2章の10節から14節、新約聖書の110ページになります。ルカの福音書2章の10節から14節、新約聖書の110ページになります。御使いたちは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。この歌詞は、私たちのために救い主イエス・キリストが誕生されたことについて記されたところであります。クリスマスは、先ほどもあったように、イエス・キリストの誕生をお祝いする日であります。それは神様が私たちのために救い主イエス・キリストをこの世にお送りくださったことを記念し、感謝するためであります。このイエス様がお生まれになったのは、今から2000年ほど前のことであります。イエス・キリストがこの世に来られた目的は、私たち人間の持つ悲しみや苦しみ、孤独感、罪深さのそれら一切から解き放つために、神様と人間との関係を仲介するためでありました。 意図高きところで栄光が神にあるようにとありますが、ラテン語でグロリア・イン・エクセルシスの賛美には、幼子であるイエス・キリストが降誕された重要な意味が賛美されています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。紀元前4年頃のことです。ローマ帝国の皇帝アウグストは全国の人口調査をするため、国民にそれぞれの自分のふるさとに帰り、役所に戸籍登録をするよう勅令を出しました。ダビデの家系であり血筋であった大工ヨセフと妻マリアもふるさとベツレヘムにやってきました。身重のマリアにとって遠いナザレからの120キロの旅は想像もできない大変な旅であったと思います。ヨセフはどんなにか身重のマリアをいたわり励まし続けての旅でもありました。なんとか早く宿を見つけて体を休める場所を得たいと思ったに違いありません。ところが村には大勢の人が先を争って宿を得ようとごった返していました。貧しい大工夫婦の泊まるところはもうありませんでした。そこでしたかなく2人は宿の主人に頼み込んで馬屋に泊まることになりました。その夜月が満ちてマリアは男の子を産みました。この男の子こそが救い主主イエス・キリストでした。幼子イエス・キリストは藁の引き詰めた貝羽桶の中に静かに寝かされていました。これが救い主イエス様の誕生の状況でありました。その頃ベツレヘムの村外れには寝ないで羊の番をする羊飼いたちがいました。そこへ突然御使いたちが現れ、周り一面が不思議な光に照らされました。驚き慌てる羊飼いたちに御使いがこう言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に出ている緑魚を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、山々を震わせるような、神を賛美する大合唱が響き渡りました。御使いたちが天に帰ってしばらくして、羊飼いたちは我に帰り、さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようと言って、彼らは急いでベツレヘムに向かいました。訪ね当てたみすぼらしい馬屋に、薄汚い貝羽桶をベッドに、小さな赤ん坊が寝かされていました。しかしこの幼子こそ全世界の喜び、贖い主、平和の君、永遠の天の栄光でありました。羊飼いたちは驚きましたが、間もなく大きな喜びに変わりました。御使いたちが言ったことがすべて本当だったからであります。救い主の誕生はまず天の御使いたちによって祝われました。このような祝福を受けたのはイエス様だけでありました。それはイエス様が罪のない神の子であることを証明するためでもありました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、このように私たちを愛してくださり、神は実にその一人子をお与えになるほどに世を愛されたという愛に満ちた神様のご計画である救いの働きがここに始まりました。 救い主イエス・キリストのことについて聖書は次のように語っています。キリストは神であられるということであります。聖書を一箇所見たいと思います。ヨハネの福音書1章の1節から4節、新約聖書の175ページになります。ヨハネの福音書1章の1節から4節、新約聖書の175ページであります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。言葉は、ギリシャ語でロゴスといい、キリストの称号として用いられています。言葉をキリストと読み替えますと次のようになります。はじめにキリストがあった。キリストは神と共にあった。キリストは神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった、とこのようになります。イエス・キリストは永遠の初めから神と共に存在される神の御子であり、万物の創造主であられます。この神が人間となってこの世に生まれてくださったのは、この世に永遠の命と光を与えてくださるためでありました。神が罪人である人間を受け入れてくださるのは、ただキリストの十字架のゆえであります。イエスは私たちの罪を身代わりによって十字架で死んでくださり、罪に対する神の裁きを受けてくださったことにより、人間の罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題が解決済みにされたという唯一の根拠によって、神様は信じるだけで私たちを罪なき者として受け入れてくださるのであります。イエス様がベツレヘムに誕生してから30年が経ち、いよいよ3年間の公生涯に旅立つ時が来ました。公生涯とは、イエス様が人類の救い主として公に働かれる期間のことを言います。イエス様はイスラム全土を巡回して伝道しました。町や村々を回り、悲しんでいる人を慰め、貧しい人たちを励まし、病気の人たちを癒され、罪について教えられました。また神の国について教え、何よりも大事なことは愛であることを何度も何度も強調されました。そしてイエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命を得るところに希望と真実に生きる意味があるとことを語りました。そうこうしているうちに、大事件が起こりました。イエス様がローマ軍の役人によって捕らえられ、十字架にかけられたのであります。しかしイエス様は自ら進んで十字架を追ってくださいました。それはイエス様が私たち人間の身代わりとなって、死という罪の刑罰を受けるためでありました。神様から離れた私たち罪人はやがて死んで滅ぶべきものでありました。このような私たちを罪と死の中から救い出してくださるために、イエス様は十字架にかけられ、死刑となりました。イエス様の手のひらと両足は釘で打ち抜かれ、頭にはトゲの茨の冠がかぶされていました。十字架の上で血だらけになっても、イエス様は苦しみに耐えられました。そしてイエス様は十字架の上から、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分では分からないのですと 自分を十字架につけた人たちの許しを求めて神に取りなしの祈りをされました。そして十字架にかけられて6時間後にイエス様は完了したと言われて息を引き取られました。完了したとの言葉には永遠の救いが完了したことの叫びであり、父なる神から与えられた罪人に代わって神の刑罰を受けるという使命が永遠に完了したことへのイエス様の叫びでもありました。その時地上は昼間であるにもかかわらず、太陽は光を失って真っ暗に包まれました。十字架上で死なれたイエス様は墓に葬られ、何人もの兵士が墓の前で見張りをしていました。しかしイエス様は聖書の予言通り3日目に復活されました。そして40日間にわたり弟子たちや大勢の人々の前に現れ、ご自分が恐ろしい死に打ち勝って復活したことを証しされてから天の父なる神のもとに帰られました。イエス様は生前もう一度この地上に来られると来臨の約束をされました。それがいつかは分かりません。その来臨の時には神様を信じるすべての人々がイエス様と同じように復活することが聖書で約束されています。そして今この世とは比べることのできない素晴らしい神の国が作られます。その新しい天、神の国では、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、とこのように聖書には記されています。その神の国を、国の実現はもうすぐ完成される真実なことであります。神様は一人子であるイエス・キリストをこの世に救い主としてお送りくださいました。このイエス・キリストを自分の救い主と信じるためには、自分の罪を神様の前に言い表し、イエス・キリストは私の罪の身代わりになって身代わりによって十字架で死なれ、3日目によみがえられた私の救い主です、と信じ受け入れるときに、罪の許しと永遠の滅び主から永遠の命と神の国への切符を与えてくださる神様からの、一方的な愛のプレゼントであります。どうかこの神様からの無料のプレゼントをぜひご自分のものとして受け取られるようお勧めして終わります。